小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も今年の夏に先生が行かれたグリム童話研修の旅のお話ご紹介しました、うん、グリム兄弟にとって大切な場所をめぐって、
うん、そうなんだね。で、実際にグリム童話の舞台になっているよね、はい、パン焼き窯とか森とかね、はい、そんなもの見て歩いたんですよ。
そうですよね、うん、そして最後はもう素晴らしいパイプオルガンの生演奏を ね皆様にも聞いていただきましたが、うんうん、先生今週は、
うん、今週はね、その続きなんですけれども、はい、旅の最後にですね、シュタイナオというグリム兄弟が生まれ育った小さな村ですけどね、はい、そこへ行ったんですよ、
はい、
でそこはね、グリムのお父さんって裁判官でいらしたもんだから、裁判所がありましてね、2階建ての大きな家があって、はい、その1階に住んでいて2階が裁判所だったと、
ね、はい、
その建物全体が今博物館になってましてね、グリム記念館になって、そこにいろんなものがあるもんだから、それを見せていただいて、
はい、
それからシュタイナーのお城がありましてね、そのお城の中にも博物館が設けられてるもんで、
はい、
そこに行ってみて、実際に彼らが書いた手紙とかね、おじいちゃんが使っていた聖書とかね、はい、そういうものが展示されて、とってもね、思い出深いところ。で、特に僕が大事だと思ってるのは、その裁判所の裏にですね、金津比川という小さい川があるんですね、はい、でその川の周りがのっぱらになってて、グリム兄弟は改装してね、あそこは僕たちの子供時代のパラダイスだったって言ってるんですよ。だから僕はそれとっても大事に思ってね、皆さん必ずそこへ連れていくのね、はい、なんだかね、少年のグリム兄弟がまだその辺にいそうな気がするの。
あ、
とってもいいところよ。どんどん見ました。
その川ももそのまま、
そうです、そのまま残ってるんです、ね、そのまま残ってるんです。で、周りの草っぱらもそのまま残ってるのね、
いいですね、
いいところ、とてもいいところ。で、僕たち何度も行くもんだから、観光協会の課長さんなんかとも親しくなってね、
はい、
僕ら歓迎してくれるわけ。
へ、
それでヨーゼフっていう教会の管理人がいて、彼がその教会で僕ら歌わせてくれるんですよ。僕ら合唱するもんだからね、
はい、
その教会で必ず歌うんですよ。
わあ、うん、私も歌われたんですね。
そう
なん、歌った
の。そうそうね、観光の課の人たちとかね、
はい、
周りの観光客がみんな寄ってきてね、ちゃんと聞いてくれるわけよね。
へ、
毎年僕の旅行ではコーラスをするもんですからね、
コーラス欠かせないですもんね。
そうなんです、そうなの、
うん、
で、それでそのグリムの旅は終わるということだけね。
わ、かなり内容がでも濃いですよね。内容あるで
しょ。そう、あるよ。で、今年はね、
はい、
まあ、それでさよならでもいいんですけど、名残の旅と称してね、うん、スイスまで足を伸ばして、
はい、
有名なハイジの里というところまで行ったんですよね。
ハイジの里も一度行ってみたいです、
ね、うん、マイエンフェルトという小さい村がありましてね、
はい、
その当時のハイジの小説に出てくる村そのまま残ってるわけね。で、もちろんホテルもあるんですけども、で、あの小説の中で出てくるハイジたちが住んでた家というのはね、これがその家だった。どうせ小説だから嘘なんだけど、
はい、
その建物はちゃんと残ってるわけですよ。
あるんですよね。
あるの。2階建てでね、
はい、
で、2階の狭いその寝室とかね、小さいベッドとか急な階段とかね、全部そのまま残ってるんですよ。それでそこへみんなで行ったのね、はい、とても良かったと思う。それからあの小説に出てくる山の上に一人のおじいちゃんが住んでたっていうでしょ、はい、頑固なおじいちゃん、結局は親しくなるわけだけど、
はい、
そのおじいさんの小屋もね、山の上にあるんですね。で、ただそこまではね、歩く以外にしょうがないのね、登山になるわけですよ。約2時間かかると、
うん、2時間もかかるんですか、
う
ん、
だからちょっと無理だろうということで、天気も良くなかったもんでね、
はい、
そこまでは行かなかったんですけどね。でもハイジのあの小説のね、
はい、
アルプスの雰囲気は十分味わえたと思うんですよ、
うん、
よかったよ、すごく。
うん、
ハイジは貧しい家でね、それでベッドも小さいベッドで暮らしてるわけでしょ。で、そういうのがそのままね、台所もそのままになってるし、つまりまあ小説だから、
はい、
どうせ嘘なんだけど、でも当時の民家のね、台所がそのまま再現して残されてるのね。寝室もそうだしね、なかなかいいと思う、う
ん、結構お客さんも多いんですか。
多かったですね、やっぱり人気あるんでしょうね。僕らもバスで行ったんだけど、
はい、
バスで来てるお客さんありましたよ。 そしてかなりみんなその山道をね、列をなして登っていくという感じ
で、
ね、
みんな2時間
あ上まで行ったのは分かんない、その小屋まで行くにも相当歩くからね、駅から
小屋までも、
そうそう、かなりあるんですよ。でそれかなり歩くからね、
はい、
で相当たくさんいたと思う。
近くまで車で行って見るとかじゃないんですね、
うん、そうじゃないですね、ごく間近には行かれないね、途中までもちろん車で行くけどね。
へ、
うん、雰囲気がね、はい、アルプスの雰囲気でね、ハイジの小説が好きな方は一回見たらとてもいいと思うな。
ねえ、うん、いいですね。
で、あの小説に出てくる泉とかね、はい、そういうのがこれがその泉だってのあるわけよ。
全部ちゃんとあるんですね。
そうそう、ちゃんとあるのね、小説のまま、うん、っていうこと。逆に言うとスピールは相当正確にあの場所を書いてると思うな。スピールっていうのはそこに住んでたわけじゃなくて、ちょっと離れたところで、はい、今でも生家が残ってますけどね、お父さんお医者さんだったそうで、かなり裕福な家だったんですよね、作者はね、
はい、
でそこからは離れてるけど、でもアルプスで育った作家ですから、その雰囲気はとてもよく描いてるね、あの小説の中で。
もうハイジからやっぱりそのアルプス、スイスの憧れっていうのがすごく強くなりましたもんね。
そうでしょう、うん、それにはね、本当行くのはね無駄じゃないよあれは。
へ、うん、
もしヨーロッパに行く方があったらね、ぜひねマイエンフェルトまで足を伸ばしたらいいと思う。
へ、行ってみたいです。
そうだ、
はい、
それでそれが終わりで、あとは、はい、あのチューリッヒに戻りましてね、
はい、
チューリッヒでは教会に有名な絵があるもんだから、そういうものを見たりなんかしてね、
うんうん、
チューリッヒにはね、はい、聖母教会っていうのがありましてね、
はい、
そこにシャガールのステンドグラスが本当にそのまま残ってるんですよ、
うん、
これも素晴らしいね、見る価値あるよね、
はあ、シャガールが、
そうシャガールが実際にその場で作ったって言うんですよね。でそういう、これは本当にその場行かないとね、
はい、
相当大きい高いものですからね、迫力があって、
うわ
素晴らしかった、あれは
綺麗でしょうね、うんうん、
そういう意味じゃね、とてもいい旅をしましたよ今年。
そうですね、もともとのそのグリムドア研修の旅は何日間ですか？
は1週間だけ、土曜に行って日曜に帰ってくるというね、はい、でその後プラス水曜まで3日間、
3日間
足を伸ばした。
うわいいな
贅沢な旅だけどね、
はい、
でもやっぱりあのグリムドアを理解するにもとっても役に立ったと思うし、それからヨーロッパの文化をね、本当一部だけでもその場で見ますからね、いいと思うな。僕は観光旅行は全然興味ないんですけどね、そういう勉強の旅行としてはね、よかったと思う、
何人ぐらい今回は？
今回はね38人でしたね。それと僕と小林君という女子の人がついて40人ね、バス1台、ね、
多いですよね、やはり皆さんそれだけ興味を持って
そうですね、
いらっしゃるんですもんね。
そう、本当すごいみんな熱心に話聞いてくれるしね、
はい、
いい旅になったと思う。
やっぱりそれぞれの土地で美味しいものって食べたんですか？
そうですね、やっぱりその土地の食べ物もお酒もその土地のものが一番美味しいよね。
あ、そうで
しょうね、その土地その土地でね、
先生お酒は
結構、そうそう、その土地のものをね、
その土地のものをやっぱドイツビール、
うん、まあそうですね、それからワインね、うん、南の方だからワインがありますよ。
はい、食事はどんな感じなんですか？
ドイツの料理だからね、はい、素朴ですよみんな。あのハムソーセージが美味しいよね。そしてだからハムソーセージチーズが好きな人は満足するだろうね。そういうものが好きでない人はちょっと不満だろうな。はい、
あ、そうですか。
ということはつまりフランス料理と比べたら、
はい、
全然田舎料理ですからね、ドイツ料理ってのはいかにも田舎の感じ。だからフランス料理風が好きな人は不満だろうけど、
はい、
逆にハムソーセージチーズみたいなね、そういう保存食的なものが好きな人はいいだろうね、
はい、
美味しい。
またどれもビールやワインにね、そうそう、合うものばかりですよね。じゃあ昼間は結構いろいろ見て回って、夜は皆さんとゆっくりという時間はあったんですか？
そう、夜はそうですね、あの語りの時間もやりましたしね、この間お話したトレンデルブルクという古城ホテルに泊まった時は地下室でね、
はい、
ろうそくの火でお話し会をしてもらってね、みんなに語ってもらってとってもいいですよ。それも贅沢な話でね、
はい、
真っ暗な地下室でね、ろうそくの火を頼りにしてお話し会っての雰囲気あっていいよね。
わあ、いいですね、うん、
でせっかくグリムの場所に来てるからグリムドア語ってくれてたら、何人もグリムドア語ってくれてね、
はい、
よかったですよ、そういう意味では。
じゃあ皆さんやはり喜ばれましたか？
満足してくれたと思うな多分。
え、先生今回で何回目の旅になったんですか？
そうか、何回目っていうとね、はい、25回目だね。
お
っていうことは25年。
そうですね、う
ん、でなんか1年ね、昔話大学25周年の時に1回休んでますので、
はい、
26年前から続けてるってことよね。
わ、
すごいね、考えてみたら
26年すごいですね、うん、
だからね、この間お話したそのパン焼き窯のね、はい、農家では僕らが行き始めた頃2歳の可愛い女の子がいたのね、
うん、
でみんな日本人のおばちゃんたちがさ折り紙教えてあげたりなんかした、はい、その子がなこの間行ったらなんと27歳になってた。
27歳。もう立派な大人に。
立派な、そうですよ、もうボーイフレンド連れてきてたけどね、会いに来たけど、だから相当長くやってますよ ね、
そうですね、
4分の1世紀やってるわけで。
もう大体同じ場所に、
あ、もうグリムはね同じ場所行きます、うん、同じ場所で同じものです。なぜかっていうとね、
はい、
僕ね考えがあって、同じところでお見せしておけば日本へ帰ってきて違う年に行った人同士でも話が合うでしょう、う
ん、あ、なるほど、
そうでしょ、
はい、
同じもの見てるから、
うんうんうん、
それが大事だと思うんですよ、
はあ、うん、そうですね、
観光旅行じゃないからね、
うん、
だからあっちこっち見せる必要はないんで、
うん、
グルメの大事なところを見せる。そうとどの年に行った人でも同じものを見てるから日本で会っても話は合うわけよ。
へー、ね、
そういう考え方なの。
でも毎年やっぱり参加される方とかも
いらっしゃる。あ、違いますけどね、うん、今年はね3回目っていう方が一人いたね。
あら、
から2回目の人も何人かいたな。
へー、
うん、
やっぱりもう一回行きたくなるんでしょうね。
そうですね、それは確かにわかるよ、うん、1回目の時ってさ見てるようで案外表面しか見てないって感じじゃない、驚いてばっかりいてね、
うん、
2回目に行くと落ち着いて見るっていうのは、
うん、
だから2回目の人は割と多いね。
そうですね、
うん、贅沢な話だけどよくわかるだろうね。
あ、
3回目って言うとすごいね。
そうですよね、より深くでも知ることが
だろうね、
できますね、うん、旅から戻ってきてからもそのグリム童話への思いとかも変わりますよね。
そうよ、よく言われるのはね、はい、グリム語る人いっぱいいるんだけど、
うん、
見てきてからは私のグリム童話の語り方は変わりましたっておっしゃる、みんな言うね、それはね、場面が見えてるからね、
うん、
パン焼きがまた見てるわからちゃんと語れるよね。
そうですね、
だから森の中にしてもね、だから古いお城にしてもね、
うん、
だから、まあ、お金もかかるし時間もかかるから贅沢な話なんだけど、でも非常に勉強になることは確かだよね。
うーん、
僕は観光旅行は全然やらないからね、うん、
今年もウター先生の講演はあったんですか、ドイツで。
ゲッティンゲンに行った時にね、
はい、
ウターさんってゲッティンゲンに住んでますので、うん、ウター先生には講義してもらうんです毎回、
はい、
2時間の講義してもらってね、今年のテーマはね赤ずきんだった。
へ
で彼は資料をたくさん持ってるからね、
はい、
どの時代にこういう赤ずきんの絵が流行ったとかね、この時代にはこういう絵が流行ったとかね、いろんなもの見せてくれるんですよ、スライド使って。
へ、
だから面白いですよ彼の講義は。すごく
時代によって違うんですか。
違うよ、随分違うよね、随分違うしね。
へ、
だから流行があるじゃない、その時代の流行、
うん、
でそんなものをねあれしてる。それから赤ずきんの元の話はね、ドイツに入ってくる前はこんな話だったかとかね、大体俺グリム童話って言っても外国からの流入が多いんですよ、
はい、
あのフランスからの多いんだけどね、
はい、
そういう話とかね。
わ、
だから本当に勉強旅行ね、それは。
へ、うん、宇多先生も毎年やっぱり楽しみにしてくださるんですか。
そうね、そうみたいよ、うん、準備してくれてね、
はい、
で彼はあの学者なんだけど勤勉な真面目な人で、僕らが例えば40人行くでしょ、
はい、
40人分の水をちゃんと用意してくれるんですよ。で紙コップもちゃんと40人分用意してくれる、そういうね豆な人ね、本当に豆な人、
おもてなしの心が、
おもてなしの精神、うん、
ねえ、うん、あるんです、ね、
だから彼は本当世界学会でも本当に中心的な人だからね、
うん、
あの業績もすごいしさ、お人柄もいいもんだからね、
うん、
世界学会で見てると、ね、とても愛されてますよ彼は。
福岡にいらっしゃった時にね、うん、あのお会いしましたけど、本当になんか素敵な、
う
ん、楽しい方ですよね。
そう、楽しい人、
うん、
だから世界学会でもね人気ありましたよ彼は。
へそういう方がやっぱグリム童話を皆さんに、ね、うん、広めてくださってるんですよね、
う
ん、
そう、で頼むとすぐ喋ってくれるしね、
はい、
講演なんかしてくれるしね、割と気さくにやってくれる。
いいですね、
気難しい学者ではないね彼はね。だからまあ親しいんだけどさ僕は、
はい、うん、また今年も本当に充実の旅でしたね。
そう、うん、いい旅だったと思う、うん、
さて今週までシリーズで今年の夏に開催したグリム童話剣士の旅のお話お聞きしました、かなり濃い内容の、
そう ね濃かったと思うな。みんな満足してくれたんじゃないかな。
ですよね、もうグリム兄弟 その生涯をたどる旅ということで、とても貴重な旅ですよ ね、
そう、日本で考えたらなかなか分かんないようなことを実際に目で見てもらったしね、体験してもらったしね、よかったと思うな。
では先生、来週のテーマを教えてください。
来週はね、たびたびお名前出してますけど、ウター先生というね、僕の親友なんだけど、ドイツの有名なメルヘン研究者を日本にお呼びした時に、学習院大学でも講演してもらったんですね、それは天国と地獄のメルヘンという題で、面白い題でした。内緒でした。これも、これをね、加藤浩義君という学習院大学の教授の通訳で聞いていただきます、
では日本での講演の様子を、
日本での講演
するということですね。はい、楽しみにしています、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。